3、叱る時の大切な5つのステップ。子供が悪いことをした時に行動だけを見てね、叱っていませんか？これは NG です。子供の思いにもね、きちんと耳を傾けてあげるようにしてください。叱る時のね、大切なステップとしては、1、子供の気持ちを聞く。2、気持ちを受け止める。3、現実に向き合う時間を作る。4、解決方法を提案する。5、子供が話してくれたことを認める。このステップを守って伝えるようにするだけで、自尊心を傷つけず、さらにね、子供に伝わりやすくなります。まず一つ目の子供の気持ちを聞くということなんですけど、例えば子供がお友達を蹴ってしまったとしましょう。そのような場合に、すぐに叱ってしまう大人たちは多いです。もちろんね、蹴るという行為自体はよくありません。しかし、お友達が嫌なことをしてきたから、ボールを蹴ろうとしたら足を蹴ってしまったなど、やってしまった行動の原因、言い分だったり気持ちなどがあるかもしれません。特にまだ言葉が未発達だったり、性格的にね、思っていることや伝えたいことがあっても我慢してしまう子供たちもいます。みんながみんな自分の気持ちを言える子ばかりではありません。子供がなぜしてしまったのかということを聞いてあげることで、子供の気持ちが理解できて、むやみにね、叱ったりすることがなくなります。子供の行動、結果だけを見て叱るのではなくて、まずはきちんと子供の気持ちを聞いてあげるようにしてください。2、気持ちを受け止める。子供の気持ちを聞くことで、行動の背景にある子供のね、気持ちや理由などが分かってくるかと思います。その後で、〇〇が嫌だったから足で蹴っちゃったんだねとか、間違えて蹴っちゃったんだねっていうように、子供のね、気持ちを受け止めてあげるということが大切です。子供の気持ちを聞いてあげるだけで、子供というのは、ママはちゃんと僕のこと分かってくれてるんだというね、大きな安心感につながります。3、現実に向き合う時間を作る。お友達が怪我をしてしまった場合などは、お友達の姿を見せてあげることで、自分があんなことをするだけでこんな風になってしまうんだというね、子供に目の前で起こっている現実を理解してもらうということがね、大切になります。怪我をしていない場合でもですね、子供にお友達痛かったよ、お友達泣いてたよねと、お友達の気持ちや様子をね、伝えてあげることで、蹴るのは良くなかったんだとね、自分のしたことについて見つめ直して、どうすべきだったのかというね、ことを考える時間にもつながります。言葉で伝えるよりもね、視覚で伝える方が子供には伝わりやすいです。4、解決方法を提案する。お友達の様子を見せた後に、どうするのが良かったと思う？というようにね、子供に問いかけてみてあげてください。そうすることで、子供が自分でね、考えていけるようにもなります。大人が全部、これは〇〇すると良かったよね、と言ってしまうと、子供が自分で考える力をダメにしてしまいます。ただこれは年齢がね、小さい、年齢が低い場合であれば、まだ考える力が育っていないので、自分で考えるのはね、難しいです。その場合は、大人がこれはこうするのが良かったんじゃないかな、とね、提案してあげるのがいいです。5、子供が話してくれたことを認める。子供はですね、本当のことを言ったら怒られるかな、ママなんて言うかな、とね、不安な気持ちいっぱいでね、大人に話します。そんな時に子供をね、叱ってしまうと、似たようなことが起こった時にも、叱られたくないがために嘘をついたり、何もね、話そうとしなくなってしまいます。なので、話してくれた後には、子供にね、全部教えてくれてママ嬉しかったよ、とか、本当のことを教えてくれてありがとうね、ってね、伝えてあげるだけで、ママに喜んでもらえた、怒られなかった、とね、子供は一気に安心します。 そして話してよかったと思えるようになって、似たことがあった時にもまたママにね、言おうと思うようになります。まあ、なので子供が話してくれた最後には必ずね、子供を褒めてあげるようにしてください。4、子供を伸ばす褒め方のコツ。まあ、褒めると子供というのは伸びると言われています。なので、まあ、すごいとかさすがとか偉いなどのようにね、褒めている大人たちもたくさんいます。まあ、すごいとかさすがとか偉いとかね、まあ、こういった言葉でも褒められていることには変わりないので、子供は十分嬉しいですし、言われて嬉しくない子供はね、いないと思います。まあ、ただですね、その褒め方では毎回褒める内容が違っても言葉自体は同じなので、何がすごいのか、何がさすがなのかと、まあ、子供は何を褒められているのかということがいまいちね、わからないんですね。そしてだんだんその言葉に対しての特別感や喜びを感じなくなってしまうんですね。子供を褒めるときには、どこがすごいのか、何が上手なのかということをね、具体的に伝えてあげるようにしてください。まあ、大人も同じなんですけれども、例えばね、誰かに料理を出した時に、あ、美味しいねって言われるよりも、なんかすごい出汁が出ていてまろやかで美味しいねっていうように、まあ、具体的にどこがどのように美味しいかということを言われて褒められた方が嬉しくないですか。まあ、なんかちゃんと味わって食べてくれてるんだっていうようにね、感じますよね。まあ、子供もね、全く同じなんですね。そのためにはやっぱりすごいとか偉いとかさすがっていう言葉ではなくて、まあ、いろいろな色を使えてかけてとっても綺麗だねとか、折り紙の角と角を合わせて綺麗に折れたね、体温とっても大きくかけたねなどというように、まあ、何がね、どのようにすごいのかという具体的な部分をしっかりと伝えて褒めてあげるようにすると、子供はね、より喜びますし、子供もね、いい部分をもっと伸ばそうとするようになるので、どんどんとね、伸びていくようになります。まあね、ぜひ、これからね、試してみていただきたいと思います。5、信頼関係を築く上で大切な3つのこと。1、聞き切る。大人というのは聞くという行為がとてもね、苦手です。子供が一生懸命話していても、途中で自分の思っていることを話してしまって、遮断してしまったりだとか、勝手に自分の思っているように解釈してまとめてしまったり、これは本当に大人たちに多い行動です。まあ、そうすると子供というのは自分のことをどうでもいいと思っているんだ、大切にされていないんだというように思ってしまいます。まあ、聞くという行為もですね、一つの愛情です。まあ、話を最後まで聞き切るということはね、なかなか難しいんですけれども、これができるようになるだけで親子の信頼関係がうんとね、良くなります。2、待つ。子供はね、なかなかすぐに言葉が出ないことがあります。でもそれは自分の気持ち、考えを言葉にしようとしている証拠なんですね。なので、まあ、焦らせたり慌てることなく、子供から言葉が出てくるまで待ってあげてください。待ってあげるだけで子供は自分のペースで言葉を見つけていくことができるようになります。まあ、待つということは相手を受け入れようとしている証でもあります。待ってあげることで子供にはきちんとその思いが伝わりますよ。3、否定しない。大人というのは自分の思っている考えと違った時に自分の意見に合わせようとしてしまう人もいます。まあ、子供だって子供なりの考え、思いがあります。子供というのは自分の言ったことや自分の気持ちを否定されると、自分なんかどうでもいいんだ、自分なんて大切にされていないんだと感じてしまって、どんどんと自己肯定感が下がっていってしまいます。大人が思っていることや考えが全て正しいということはありません。また子供の考え、意見から学ぶこともたくさんあります。否定するのではなく、新しい発見として子供の考えや気持ちを受け入れ、尊重してあげるようにしましょう。